大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今日はですね、クリスチャン・マークレーの特集をしたいと思います。クリスチャン・マークレーって誰っていう人いるかもしれないので簡単に説明しましょう。1955年にアメリカカリフォルニアに生まれてますけど、スイスのジュネーブで育ちます。その後70年代にアメリカに行ってボストンのマサチューセッツ芸術大学で、なんか学位かなんか取ったのかな。その後というかその時期ですね、レコードプレイヤーターンテーブルによる、作品演奏を始めたりします。同時に美術家としての、キャリアもスタートさせるんですけども、このターンテーブルの演奏、が、後々私にすごい影響を与えることになります。ターンテーブルで演奏するっていうとヒップホップの DJ を想像する人いると思うんですけども、クリスチャン・マークレーは DJ が出てきたのとほぼ同時期にターンテーブルの演奏を始めるんですけど、あのヒップホップとかの DJ とはちょっと違っていて、全然ダンスミュージックとかそういう文脈ではないんですよね。むしろあのアートの文脈、コラージュっていうのはなんていうのかな、いろんな断片をこう無作為に組み合わせていくような作品って美術では結構あるんですけども、そんな感じで、音でそれをやったと言ってもいいと思います。あの彼自身はリサイクルレコーズっていう名前つけたりしてますけども、捨てられてるようなレコード、70年代ってまだ CD じゃなくてレコードの時代ですから、大量にレコードが生産されたけども、あの丁寧に聞かれるレコードもあれば、なんかもう全然ヒットもしなくて注目もされなかったのとか、古くなっちゃってもう見向きもされない昔のイージーリスニングとかが結構中古版屋さんでアメリカだったら1ドルとかね、日本だったら100円とかで売られてたり捨てられたりしてたんですよね。彼はそれに注目して、そのレコードで、ライブで、コラージュをすることを始めました。それがすごい注目されたのが80年代入った頃で、最初に彼に注目したあの有名なミュージシャンというか、まあ当時は有名じゃないかな、彼なんかと一緒に活動を始めたのはジョン・ゾーンです。まだ若かったジョン・ゾーンがクリスチャン・マークレーなんかと一緒に始めたり、あとはデイビッド・モスという当時ニューヨークで非常に注目されていたパーカッション奏者なんかと一緒にやったりして、その噂が日本に入ってきて、私は当時あの副島テルトさんっていうフリージャズの評論家の方がいたんですけども、その副島テルトさんからどうもクリスチャン・マークレーっていうニューヨークでターンテーブルをコラージュする人が出てきたらしいっていう情報を1984年に聞いたのが最初です。それでまだレコードとかが全然手に入らなくて、当時副島テルトさんがドイツのメールスニュージャズフェスティバルというのの映像を8ミリです、まだ当時はね、8ミリで撮影したのを日本で上映会とかを毎年やってたんですけど、それの1984年の映像にクリスチャン・マークレーが映っていて、これモスメンっていうバンドの中にいたんですけど、デビッド・モスが、ドラムス・パーカッション、それからアート・リンゼですね、皆さんご存知のアート・リンゼがギターとボーカル、それからフレッド・フリスもギター、それでクリスチャン・マークレーがターンテーブルっていう、これレコードとか出てないんですけどもね、このモスメンっていうのの映像が、多分数分間から10分間副島テルトさんのメールスの8ミリビデオの、上映会の時に流れて、これに僕はものすごく影響を受けました。あのそれ以前からターンテーブルとか、あるいはあのテープレコーダーでコラージュはずっとやってたんですけども、70年代からね。だけどもうこれ見て、うわあやっぱりターンテーブルだって思って、それから本当に強く影響を受けました。そんなわけでまず1曲目はクリスチャン・マークレーの演奏をまず聞きましょうね。クリスチャン・マークレーのレコーズっていうその名もタイトルのアルバムがあります。レコーズ1981から1989っていう、アルバムがあって、これもほとんど手に入らないと思うんですけども、これのね2曲目に入っている作品で、録音自体はこれは1985年になります。タイトルはジュークボックスカプリッシオって書いてあると思うんですけど、ごめん、あのやや老眼になってあまりにも字がちっちゃいのでちょっと滲んでてよく見えないんですけど、おそらくジュークボックスカプリッシオっていう曲ですけども、クリスチャン・マークレーが、ターンテーブル、レコードプレイヤー、ポータブルプレイヤーですね、テクニックスとかの DJ 用のターンテーブルじゃなくて、ポータブルのプレイヤーを使って、やった演奏です。ちょっとこれ聞いてみましょうか。かっこいいですよ。 かっこいいでしょう。クリスチャン・マークレが1985年に録音しました、アルバムレコーズの中から、ジュークボックスカプリシオって多分読むんだと思うんですけど、ごめんなさい、字がちょっと潰れてて僕の目では最後の綴りがよく見えないけど、この曲聴いてもらいました。このねクリシャン・マグレの演奏に本当に惹かれたんですけど、それはさっきも言ったように副島テルトさんの、メールスフィルムの8ミリの映像のデビッド・モスやクリシャン・マグレ、アート・リンズ、フレッド・フリスがやっているモスメンっていう映像を見て、アルバムよりも前にそっちを見てるんですよね。でもっと言っちゃうと、その前にクリシャン・マグレの写真だけ最初に見て、それで想像してどんな演奏してるかって思い浮かべた後にメールスの映像を見てるんですけども、これが本当衝撃的で、でこれはさっきも言ったように録音はないんですよね、残念ながらね、モスメンの。だけどこれにとっても近い演奏で、デビッド・モスのフルハウスってアルバムがあって、この中でクリスチャン・マークレとデビッド・モスのデュオの演奏があります。これかなり近いかな、ファッション・ライク・エッジズっていう1分34秒のデビッド・モスとクリスチャン・マークレのデュオを聞いてください。これが僕が聞いたクリスチャン・マークレの最初の印象に一番近いかもしれない。聞いてみましょう。どうかっこいいでしょう。デビッド・モスのアルバム、フルハウスってアルバムから、これ録音自体は1983年から84年にかけてです。ドイツのメールスミュージックっていうところから出たアルバムなんですけども、その中からデビッド・モスとクリスチャン・マークレーのデュオで、ファッション・ライク・エッジズ聴いてもらいました。いやー、これ今聞いてもやっぱかっこいいな。実はそれで副島テルトさんが先ほど言ったメールスの、ニュージャズフェスティバルでクリスチャン・マークレーとかデビッド・モス、フレッド・フィリス、アート・リンデなんかの映像を、日本で上映してた頃、もちろん YouTube とかビデオなんかない時代ですからね、それ見て夢中になってた私に副島さんがある日デビッド・モスを呼ぼうと思うって言うんですよ。うわ、もういや、デビッド・モス生ですっげー見たいとか思って、めちゃくちゃ楽しみに、嬉しい、もう何でも手伝いますって言ったら、副島さんがですね、大友くん実はもう一人呼ぼうと思ってて、二人呼ぶ予算があるんだよと、デビッド・モスともう一人、もう一人は誰がいいって言われて、それでクリスチャン・マグレって答えたんですよね。副島さん、クリスチャン・マグレぜひ呼びましょうよって。わかった。じゃあ、大友くん手伝ってくれるかって、ね、もちろんです。って言って、これ今考えると、副島さんの作戦だったのかもしれないんですけども、それで僕はクリスチャン・マークレーの来日公演、東京での公演は全部手伝いました。まあ、アシスタントですよね。もう夢中になってくっついて歩いて回って、1986年だったと思います。全公演見て、もうこれが僕の人生変えたと言ってもいいかもしれません。ちょうどその頃僕は高柳正幸さんのアシスタントもしてた頃で、で高柳さんの教室というか、まあ門下でいろいろ勉強してた時期なんですけど、なんとなくね、高柳さんとの関係がややちょっとこじれ出しちゃった頃に、こうもうデビッド・モスとクリスチャン・マークレにくっついて回って歩くわけですよ。これやっぱりまあ高柳さんから見たら面白くなかったんだろうなっていうのもあるけど、僕はそっちの方に夢中で、それで後々翌年には僕はもう高柳さんの門下を飛び出しちゃうんですけども、クリスチャン・マークレーとデビッド・モス見てたら、もう自分も演奏したくて演奏したくてしょうがなくて、その頃高柳正幸さんの教室っていうのは、高柳さんのオーケーが出るまでは演奏しちゃいけないって言われてて、人前でね、もうひたすら修行しなきゃいけないっていうのに僕はもう耐えられなかったですね。で高柳さんにも内緒で演奏活動を始めてしまいました。その頃ね、もうこれが高柳さんのところを飛び出す大きなきっかけになったというか、まあ喧嘩するきっかけになっちゃったんですけども、とにかく隠れてライブ始めちゃいましたね。もう本当に我慢できなくなっちゃった。それがクリスチャン・マークレーとデビッド・モスのライブだったんです。で、その手伝いをしているうちにもうこれ俺も本当にやりたい。もうライブでずっと家でやってるだけじゃ嫌だってなって、こっそり始めたかな。こっそりっていうかもう結構堂々と始めちゃったもんで、それが評判が出ちゃって、それで、私は高柳さんの教室飛び出す大きなきっかけになりました。なのでクリスチャン・マークレーのライブ見たのが大きなきっかけかな。それで 高柳さんの門下を飛び出した後、クリシャンマークルに僕会いに行ったりしてるんですよね。ニューヨークにわざわざね。それが87年だったと思うな。多分、別に何するじゃないんですけど、会いに行って。で、自分でも、始めて、もうその後すぐライブを始めてけど、その前からもちろんずっといろいろ家で録音したりしたのがあったりして、それをとにかく人前でやりたいって思うようになったのが87年くらいからで、それからですね、僕のキャリアはね、だからその前はずっと高柳正明さんっていう本当に僕が尊敬していたフリージャズのギタリスト、エレクトロニクスなんかをやる人のアシスタントを数年間やって、で、まあ、そこを飛び出して、活動を始めたわけです。だけど、そう、もちろん、そうなるまでの間に、すでに、個人的にはね、随分いろんなことを試したりしてて、もう自分は人前でやれるぞというか、その頃すごい思い上がってたので、もう、そんな、他でステージやってるやつより俺のができるくらいに思ってて、とにかくステージに出たかったですね。焦ってたんだと思うね。まだ20代だったからね。そんなきっかけを作ってくれたのがクリスチャン・マークレーでもあります。でもね、クリスチャン・マークレーから僕が影響を受けたのは音楽の方で、クリスチャン・マークレーを音楽家として尊敬してたんだけど、彼自身はそれよりももっと幅が広いアーティストで、実は美術が基本なんですよね。最初に言ったようにコラージュが彼の基本なので、だからもうすでにその時期から美術展、いろんな、展示作品もいっぱい作ってました。それはね、サウンドコラージュみたいなものとはまたちょっと違って、例えばなんですけども、いっぱい写真が裏返して貼ってあって、その裏を見ると楽器演奏してる人の写真だったりとかね、あとは、電話を使った、使ってる映像だけをひたすらこういろんな映画から撮ってきて流すとか、そんな作品すごい。だからやっぱコラージュが基本なんです。すでにあるものをコラージュするんだけど、それがやっぱメディアっていう意味合いがすごく強いものが多くて、だから僕はすごく当時刺激受けましたね。とりわけ刺激受けたのがレコードウィズアウトカバーっていう作品があって、これ音楽作品でもあるんだけど、美術作品とも言える作品で、レコードです。普通のね、LP 版なんだけども、それがタイトル通りレコードウィズアウトカバーなので、レコードがカバーに入れられずに裸のまま剥き出しで販売されてたんですよ。そんなこと、レコードって丁寧に扱わなきゃいけないからね、ケースから出したらもう本当に表面触らないように貴重品扱いで触るのがレコードの、扱い方だったんだけど、クリスチャン・マークレーのレコードウィザードカバーっていうのはもうレコードが剥き出しで売られてるの、ケースに入ってなくてね。で、レコードの片面は文字がただ書いて彫り込まれてるだけで、レコードウィザードカバークリスチャン・マークレーみたいな感じで、このレコードはケースに入れないで、くださいみたいなことが書いてあるのね。で、もう片面が、音楽が入ってるんだけど、これはレコードがコラージュされてるんですけど、僕はね、このレコードを実は1985年だと思います。池袋にあったハールビバンっていう、当時西武デパートの中にあったレコードとかアート本売ってたちっちゃいショップがあって、そこで買ったんですけども、クリシャン・マークレーのリードアルバムってそれ以前はなくて、デビッド・モスのアルバムに入ってたり、さっき言ったジョン・ゾーンのアルバムに入ってたりして、今かけたやつね、そういうのしかなかったんです。で、クリシャン・マークレー自体のリードアルバムっていうのは90年代に出るけど、80年代には当時なくて、それがね、いきなり出たのがこのレコードウィザートカバーで、しかもジャケットなしで、まだ CD が出たか出ないかって時代だったですけど、ジャケットなしで流通してたんだよね。で、これびっくりして、それが出たっていう情報を得たのかな、アルビバンに買いに行ったら3枚だけ入ってたの。それが全部傷だらけ、もちろんケースに入ってないからね。それでアルビバンの人はこれ傷がついちゃってるから割引でいいやって言って1000円で売ってくれたんだよね、当時ね。2枚、3枚のうち僕2枚買ったんですけど、1枚はそれで高柳さんにあげて、1枚は僕自分で持ってて、3枚買ったんだ。で、もう1枚は演奏用にというんで、だから自分で2枚持ってて高柳さんに1枚あげてっていう感じだったかな。で、これね、衝撃的だったのは A 面の最初の数分間ってほとんど音が入ってないんですよ。 で、何の音が入っているかというと、クリスチャン・マークレの演奏が入ってて、だんだんだんだんコラージュしてレコードの音がいっぱい密集して、レコードのコラージュになって、もう最後はマスノイズみたいになっていくんだけども、最初のうちはプチプチレコードの傷音を録音してるのね。だから、裸で売られてるレコードで、なんで、そもそもレコード盤に傷がついちゃう。その傷音と録音された傷音っていうのが、まあ、あんま区別がつかないというか、これが僕にとってはもう、なんてものすごいコンセプチュアルな作品なんだって当時本当に感激して思いましたね。で、何がすごいって、要するにレコードってレコードの傷を聞くのでもなく、レコードの存在を聞くのでもなくて、レコードの中の音楽を聞くためにあるわけですよね。だから音楽を運ぶためのメディアだったわけです、当時はね。だからなるべくノイズが入っちゃいけなくて、中の音楽がただ届けばいいっていう。後々、だけどレコードっていうのは、やっぱりどうしても傷がついちゃうんでプチプチ言ったりするでしょう。あと手でギュッて触ったら止まっちゃうけども、今はもうデジタルになったんで、録音された音源にノイズなんか入らなくて、もう録音されたまんま皆さんに音が届くようになってるけど、当時はレコードというメディアを通してたので、どうしたって傷が入ったりとかするんだよね。だけどそのレコードっていうメディアは見えないことになってて、要するに音楽を聞くんであってレコード版を聞くわけじゃないんだけど、クリスチャン・マークレはこのメディアに入ってるノイズに注目してレコード版っていうものの存在が見えるようにした。でね、なんか難しい話してるかもしれないけど、僕は当時20代だった私はですね、それに本当に感激して、こんなレコードの使い方あるのかっていうか、ものすごく哲学的な感じがしたの。要するに、ただ単に音楽聴くための透明な道具だったレコードが、はっきり見えるようになるわけですよね、それでね。っていう、なんだろう、ちょっと理屈っぽいかもしれないけど、僕その時に初めて現代美術っていうものを知ったというか、もともと美術って絵だったり彫刻だったりしたけど、20世紀のデュシャン以降の美術っていうのはそういうコンセプチュアルなものもいっぱいあって、で、僕現代美術のこと当時はあんまり知らなかったんだけども、そのクリスチャン・マークレのウィザートレコーズ、という作品を見て手に入れて、だ僕にとっての現代美術ってそこから始まったんですよね。うわ、これで音楽を伝えるってんじゃなくて、音楽っていうのがメディアでどういうふうに伝わってるか、あとそのメディアって何なのかっていうところまで全部批評的に僕に見せることができるんだ。透明で見えないことになってるメディアが剥き出しになるノイズをあらわにすることによってね。だから当時ノイズってこととかメディアってことすごい真剣に考えてたので本当に衝撃でした。これうまく伝わってるかな、俺が言ってるこのわかりにくい説明で。だからクリスチャン・マークレって僕にとってはもう本当に今の自分の基礎を作るくらいの衝撃的な存在だったんです。もちろんその前に安倍カオルとか高柳正幸とか見て、フリージャズとかフリーミュージックとか即興とかノイズミュージックとかね、っていうのにすごい感銘を受けて自分の世界が開けたんだけど、ディレク・ベイリーとかもそうですよね。その前、もっと前だったらジミ・ヘンドリックスとか、あるいはビートルズとか、もっと前だったらクレイジー・キャッツとか、あるいはタイガースとか聞いてね、わーってなってて、そうやって段階的にどんどんどんどん新しい音楽聴きながら自分の世界が広がってったんだけど、最終的に僕自身がやりたいことがゴーンと見える大きなきっかけになったのは、安倍カオルや高柳正幸の、即興やノイズ演奏を経た後にクリスチャン・マークレに出会ったことだと今でも思ってます。そんなわけで、クリスチャン・マークレ、僕にとってはすごく重要なミュージシャンで、さっきも言ったように美術作品もいっぱい作ってて、多分一番有名なのは、ザ・クロックっていう2011年かな、10年の作品で、ベネチア・ビエンナーレで、金獅子賞、ゴールデン賞みたいなの取った、すごいもう世界的な美術作品として有名になった作品があるんですけども、これはもう24時間、様々な映画に映り込んでいる時計をコラージュして、例えば10時58分だったら10時58分が映ってる映画のコラージュ、映画作品のね、それから2時38分だったら、午前2時38分だったら午前2時38分の時計が映ってるものっていうのを延々と分ごとにもう、どんどんどんどん24時間映すってものすごい作品で、いかにもクリスチャン・マークレーらしい作品だけど、そんな作品も作ったんですけど、でもやっぱり僕にとっては音楽家クリスチャン・マークレーをもう一回ちゃんと トリビュートしたいなと思って、大友義秀プレイズクリスチャンマークレっていう、アルバムを作りました。これ出たばっかりで、これの発売記念のライブが4月11日に新宿ピットインで、それから4月27日には京都のメトロでターンテーブルソロでやりますので、これぜひ、長いこれのための宣伝みたいに聞こえちゃうかもしれないけど、ぜひ見に来てくださいね。あのクリスチャンマークレはただ尊敬してただけじゃなくて、90年代に入ってからずいぶん一緒にコラボレーションもしました。あのアメリカで一緒にライブやったりとか、あとフランスでもデュオやったかな、あとフランスで一緒にワークショップやったりとかもしたし、あとね、サンフランシスコで一緒に録音したりとか、多分海外のミュージシャンで僕が一番コラボレーションしたのはクリスチャン・マークレーなんじゃないかっていうくらい、90年代はものすごく一緒にやってましたね。作品も1枚クリスチャン・マークレーと私のデュオのアルバムが出てたりしますけども、で、あの2017年には札幌国際芸術祭のディレクターやった時に、僕はクリスチャン・マークレーを札幌に呼んで彼のあの特集をやったりとかね。あとその時もデュオやったんですけど、クリスチャン・マークレーはすでにターンテーブルの演奏しなくなっていて、っていうのはね、ちょっと耳の、トラブルで大きな音が聞けなくなってて、最近はもうアコースティックの演奏だけするんですけど、で、彼は、でもターンテーブルとコンセプトは一緒なんだよね。捨てられていたレコードを演奏するっていうのが彼の最初のコンセプトだったように、二人でね、もう札幌市内というか札幌周辺のゴミ箱を漁りまくって、大量のゴミを大きな部屋に集めて、それで音を出すっていうのを延々1時間やるっていうライブ、これ YouTube に出てるからぜひ見てほしいんですけど、これね、最初にやったのは別府でしたね。別府の別府混浴温泉世界っていうすごい面白い芸術祭があって、それの確かね、2012年だったんじゃないかな。別府にあったストリップ劇場が閉館になって、そこにターンテーブルがあったんです。って言ってもレコードプレイヤーじゃなくて、あの踊り子さんがね、ステージ上でぐるぐる回るターンテーブルあるでしょ？ストリップ。バーがね、それがまだ残ったので、そこの上にいろんなガラクタを置いて二人でそれで音を出すっていうライブやって、その録音すればどっかにあったはずだな。アルバムにした方がいいよね、それもね。いつかね。まあまあ、あのそんなこともあって、それが多分きっかけでクリスチャン・マークレーはそのガラクタを演奏するっていうのを始めたんですけど、だから僕にとってはあの非常に尊敬する、影響を受けた、ターンテーブルプレイヤーでもあると同時に、90年代から今日に至るまで何度も共演し続けてきた、なんて言ったらいいだろうな、本当に音楽的な兄貴って言ってもいいと思います。すごい尊敬してるし、大好きだし、まあ友達だとも思ってる。友達いるのかどうか全然わかんないんだけど、あのそんなわけで、大友義でプレイズクリスチャン・マークレというアルバムをリトルストーンレコーズから、発売しました。これはクリスチャン・マークレのレコードだけを使って演奏しているアルバムです。何曲も入ってて、そうだな、今日はラストにそれを聞きながらお別れしたいと思います。ぜひぜひ、この話に興味ある人は4月11日新宿ピットイン、あるいは4月27日に京都のメトロに、見に来てくれると嬉しいな。この放送、他にもあのラジオ福島でやったり静岡放送でもやってるので、本当はラジオ福島の聞こえる福島県とか静岡県でもうやりたいけどね、誰かこれ聞いててやりたいなって思う人がいたら声かけてください。ジャムジャムラジオ宛てにメールくれれば、私に届きますので、そしたら、ライブの演奏しに行きますから、静岡の皆さん、福島の皆さんもぜひよろしく。ということで、今日のラストは、大友義秀プレイズクリスチャン・マークレー、出たばっかりのアルバムから、ワンモアアンコールというクリスチャン・マークレーのモアアンコールというレコードを、ニッて貼り合わせて使った演奏、4分ほどあるんだけど、まあ途中で終わっちゃうけど、冒頭の方だけ聞いてください。大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週この続きはポッドキャスト版でもやりたいと思います。大友義秀のポッドキャスト版です。クリスチャン・マークレーの特集今日しましたけども、あの、クリスチャン・マークレーのことについて、特に最初の出会いのことについてはね、あの、トランスレイティング・クリスチャン・マークレーっていう、この間、東京都現代美術館で、 この間ってもう2年くらい前かな、クリスチャン・マグレの大規模な展示をやって、これがすごく素晴らしく面白かったんですけど、この時に出た、あの、カタログ本、大きな、トランスレーティングってタイトルだったかな、クリスチャン・マグレの本があって、その中にかなり長文で、最初の出会いのことについては書きました。まだだから、クリスチャン・マグレと一緒にやる前の、出会った頃、ですかね、彼が日本に来た時とかね、そこにもちょっと書いてあったけど、最初に彼日本に来た時に、最初の晩だったと思うんでね、あるいは何番、二番目か三番目か忘れちゃったけど、うちのアパートに当時泊まって、よ、もう本当によくそんなひどいことしたなと思うけど、やっぱりあの、当時、副島テルトさんがデビッド・モスとクリスチャン・マークで呼んだ時に、コンサートのある日ならまだしもそうじゃない、日にやっぱホテルとか旅館に泊まると予算がどうしてもね、あの、足んなくなっちゃうので、なんとか安く上げなきゃいけないっていうので、あの、お金ない中でみんな本当に自腹でやってたんだよね、当時はね。そんなこともあって、あの、地方で公演するときはその主催者の家に泊まったりとか、まあ、ホテルに泊まる日ももちろんあるんだけどね。で、東京でも空いてる人がどっか、副島さんの家に泊まったりとかしたけど、ね、モスとマークレがうちの家に泊まった日もありましたね。あんな体のでっかい二人が、しかもプライベートな部屋もないところで、なんとなく雑魚寝みたいな感じだよね。ほんと今考えると申し訳ないことしたけども、あの、そういうのも今考えるとすごい楽しい思い出です。デビッド・モスはその後、ベルリンに住んでて、今もベルリン在住でずっと会ってないけど、2010何年にベルリンにファーイーストネットワーク FN で行った時に久々にライブ見に来てくれて、あったかな。クリスチャン・マークレとはいつだろう最後にやったの。その2022年にトランスレーティングっていうのをやった時に、彼はまだだからコロナで行き来が大変だった時に、それでもなんとか日本にやってきて、小田原の、江の浦測候所というところで、他にも巻上浩一さんとか山崎亜美さんとか、山川風紀さん、鈴木明夫さんなんかと一緒に、ライブパフォーマンスやったりしたのが、最後かな。その後もまあ、あの、メールのやり取りとかあるんだけども、そんな感じでしばらく会ってないんですけども、あの、なんだろう、やっぱりあの、ちょっと照れくさいけども、僕自身の片思いと感謝の思い込めて、さっき言った大友義秀プレズクリスチャンマークレというアルバムを、作った感じですかね。なんかね、あの、なんでしょう、僕にとって、僕割とよくそういうトリビュートのものって作る方だと思うんですよね。かつて山下武を切るってアルバム作って、山下武さんトリビュートしたり、あとやっぱり僕のいくつかの作品っていうのは、まあ、高柳正之さんに対するアンサーだったりするものもとても多いんです。だけどクリスチャン・マークレに対するアンサーみたいなものってあんまやったことないというか、あの、なんだろう、やっぱり高柳正幸さんとか山下武夫さんみたいにすごい上の世代の人と、に対するのと違って、僕より4つ違いなのかな、5つ違いで、まあもちろん向こうの方が大先輩で全然すごい格上ではあるんですけども、やっぱり、あの、どっかで、あの、すごく近い存在だったので、あんまりね、そんな近い人のことをそうやるのも、なんか、やや照れくさいとこもあるんだけど、それでもやっぱり、僕にとっては特別なんですよね、クリスチャン・マグレってね。そんなこともあって、あの、もう恥ずかしげもなくそういうことをやってもいいかなって思っちゃったってことなんだと思います。それが今回の、大友義秀プレイズクリスチャン・マグレってアルバムになってるんじゃないかと思います。で、この先なんですけどね、あの、クリスチャン・マークレとターンテーブルで演奏することはもう、彼自身がターンテーブルの演奏をやめちゃったんでないと思うんだけど、ただ、どっか探すと、クリスチャンとやった音源って、あの、CD で出たのはあるんですけど、ライブの音源がいくつかあるような気がしていて、で、一つはその、札幌でやった、あの、ゴミクズを1時間演奏し続けたもの。でもこれは映像で上がってるからね。これはもう上がってるんでいいかなと思ってるんだけど、2012年に別府でやったやつって確か音源がどっかにあったはずなんだよね。だからこれ、クリスチャン・マグレが最初にアコースティックでやったもので、僕も最初にやったものなんで、しかもストリップ劇場のストリッパーのターンテーブルでやったものなんで、これ出せたら面白いかなって思ってるのと、あともう一つは、 ニューヨークとかどっかでやったライブの音源があったら、それ出せたらいいんじゃないかなとか、あとね、ロンドンのカフェオートで一緒にやったのもあったと思うんだよね。まだ彼がターンテーブルやってる時にね。なんかそんなのもあるので、そんなのも出せたらいいかなとは思ってるけど、やるのかな？なんかなかなかね、自分の今の音源を出すっていうのは、すごいエネルギーかけてやっちゃうんだけど、過去の音源出すのってなかなか、自分の昔をほじくり返す、返すわけだから、なかなかやらないんだけど、だけどこれについては、まあ、今年は無理でも来年とか再来年にやれたらいいなって、ちょっと思ったりもしてます。そうだね。それから、音源っていうことで言うと、今年は何枚かアルバム出そうと思っていて、クリスチャン・マークレーの、その今言った乙女氏でプリーズクリスチャン・マークレーが出ましたけど、この後、ディスクユニオンからの DIW から、オールド&ニュードリームスっていうタイトルで2枚アルバムが出ます。オールド&ニュードリームスの、ジョ・ハ・キュー、のジョっていうので、ドラムが石若俊で、私がギターで、ベースが菅隆という編成のトリオで、オーネット・コールマンの曲と、アルバート・アイラーの曲と、即興演奏と、私の曲をやってるっていうのを出すんですけども、それ、それと同時に全く同じ曲をやっているので、オールド&ニュードリームスの2で、ジョハキューのハ、っていうタイトルで、こっちはね、山下洋介さんがピアノ、山崎宏さんがドラムで、私がギターという編成で、この2枚がね、同時に出ます。ディスクユニオンからね。それからもう一つ、これは、まだ発表されてないから言っちゃいけないのかもしれないけど、いいや、フライングで言っちゃおう。石橋さん怒らないでね。石橋さんの FMN サウンドファクトリー、この番組にいつもゲストで出てくれている FMN サウンドファクトリーの石橋さんのレーベルから、ONJQ 大友義秀ニュージャズクインテットの第2弾が、出ます、これはですね去年の、日本でのライブの中からベストを選んだものでタイトルがエルデレーチョデビビエンパスビクトルハラのアルバムの、曲のタイトルで直訳すると平和に生きる権利というタイトルです、このアルバムが ONJQ 以前2017年のライブ音源が出たっきりなのでやっと今の音源が出る感じかな、吉垣康弘ドラムス水谷弘明ベース類家新平がトランペットそして今込治がトロンボンっていうで私のギターっていうもうこの編成で何十公演やっただろう去年は本当にいろんなとこでライブをやりまくって、ツアーもやって世界中ねで中国ツアー今年もやって今年もそれからあそうだ2月にヨーロッパ公演もやって5月にまたヨーロッパ公演もやりますなのでそんなわけで ONJQ の第2弾が出ます可能なら第3弾もね今年中に出せたらいいなくらいに思ってるんですけどね、それからもう一つこれもまだ本当にどこにも発表してないですけど大友義秀スペシャルビッグバンドの、クラウドファンディング用のアルバムはね、ライブ音源はもう今出来上がってて皆さんのところに届くと思いますけど、それとは別にちゃんと発売される音源で、ロンドンでのライブの音源と、あとはスタジオのライブの音源、スタジオのライブじゃない、スタジオでのレコーディング音源、この二つを年内に出せたらいいなと思ってます。スタジオでのね、音源は、これはもう完全にオリジナルで今までステージでもやってないものが収められることになると思うんですけども、僕にとってはちょっとこれ、まだ言えないけども、渾身の作品です。ヒントを言っちゃうと今年の1月に佐渡豊さんとオーケストラの作品を、江藤直子さん、それから加藤道明さん、それから、小木原和音さんの3人のアレンジャーとともに、作った曲があるんですけども、これを作ることで思いついたんです。スペシャルビッグバンド用にね。だから、そういうものが、ちょっとした組曲的な、ものが、スペシャルビッグバンドでも、実現すると思います。これ、年内に出せたらいいなと思ってるんですけどもね。それ以外にも、私の、そうだね、まだ言わない方がいいかな。でも、カセットもいくつか出したいと思ってて、おるし、あとね、それから、ハイヘンっていう、郡山の、 荒川敦史くんと、それから会津若松に住んでいる秋尾ジェームスと私とで作った、これ最高にすごい面白いぐちゃぐちゃコラージュバンドですけど、これさっきやったデビッド・モスとクリスチャン・マークレーがやっていたデュオが現代版になったって言ってもいいと思うけど、そんなのが、のアルバムも出します。私の作業が遅れてて、荒川くんごめんね、遅れてるけど、これも出せたらと思ってます。他にもね、いくつかアイデアがあるので、今年はいっぱい作品作ります。それと同時に本も出せればと思ってるんだよね。これもまだちゃんと言えないけど、2冊、今企画が進んでるので、これ、なんとか、やれたらいいなって思ってます。もう番組で言ってなんとか出せるようにしよう。というわけで、大友義秀のジャムジャムラジオ、今週はクリスチャン・マークレの特集とともに、私が今年頑張るぞ宣言をしたポッドキャスト版でした。また来週。